クロマスオの聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ。皆さんこんにちは、アメリカ西海岸在住のクロマスオです。今日は12月30日木曜日の朝ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて今日のテーマなんですけれども、今日は海外移住者こそ仮想通貨投資をおすすめする3つの理由、こんなねテーマで話していきたいなと思います。今日の対象のリスナーさんはね、これから海外移住していきたいなとかね、あとはねもうすでにね海外には移住しているんだけれども、こうね日本にいる両親とかね家族とかね、こう仕送りねあのねめんどくさいなとかね、そんな風にね思ってる方向けの内容になってます。でね、僕自身はね、こうアメリカに住み始めてもうすでに7年ぐらいがね、経過していて、でもね、やっぱりこう仮想通貨に投資していてよかったなって本当にね、思ってるうちの一人なんですよね。まあ、なので、まあ、そんなね、僕がね、こう、海外移住者こそね、こう仮想通貨投資したらね、いいんじゃないのっていうね、理由をね、まあ少しずつ僕の経験も含めて話していきたいなと思いますので、ぜひ聞いてみてください。はい。じゃあね、早速ね、3つの理由、結論から言ってみたいと思います。1つ目、法定通貨間の為替レートを気にしなくて済む。2つ目、国際間送金が一瞬で済む。そして3つ目、いざという時の決済手段に使える。もう一回言いますね。為替レート、送金、決済手段。このね3つがねキーワードになってきますので、ぜひね聞いてみてください。はい。ではね、この番組ではボーダーレスに食っていくっていうのをテーマにアメリカから毎日配信しています。ビジネスや投資を通じて国境にとらわれずにお金を稼ぎ生活していきたい方に向けて、1日1つ Tips やノウハウをお届けしています。仮想通貨や NFT、 メタバースっていうのを中心にね、株式投資や不動産投資、副業などについても語っていきますので、興味がある方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。はい。じゃあね、早速、本日、行ってみたいと思うんですけど、まずね、このテーマを取り上げた背景、説明していきたいなと思います。ね、最近ね、こう、海外移住っていうね、のがね、まあ、一つの、こう、キーワードになってるような気がするんですよね。そう。まあね、理由もやっぱりいくつかあると思っていて、一つはね、やっぱり日本っていう国がね、もうかなりね、まあ、将来性がないというか、厳しくなってるよね、っていうところが大きいですよね。ね、少子高齢化が進んで、もう、労働力もなくなるしね、国際的なね、こう、競争力っていうのもどんどん廃れていると。ね、以前はさ、こう、シャープとか、日立とか、三菱とかね、もう、日本のね、こう、企業っていうのが、こう、なんか、フォーブスのトップ100のとか、500とかにね、こうどんどん、こう、名を連ねてたけど、今ね、もうどんどん抜かれていって、ね、アップルとか、アマゾンとかね、まあ、そういうアメリカのね、こうテック企業になってしまったよって、まあ、悲しい現実がありますよね。ね、この一つ目の理由っていうのは、こう日本っていう国がもうすでにこうワコン化してきてるよっていうのが、まあ一つ目。まあ、二つ目の理由っていうのは、やっぱこのコロナによってね、こう働き方とかっていうのが非常とかね、生活様式っていうのはかなり変わってきたと思うんですね。で、僕自身もそうなんですけれども、やっぱりね、もう今までこうオフィスに行っていたのが、まあコロナによってね、こうリモートワークになってとか、もう本当にね、こうどこにいてもこうインターネットがあれば働けるっていうような時代になってきたと思うんですよね。でも僕自身もね、1年半ほとんどね、オフィスなんか行ってなくても家でね、こう、仕事しながらこうね、副業なんかやってるっていうような感じなんですけれども、うん。そうでね、やっぱりこの辺あたりの理由がね、こう海外移住してもいいんじゃないかみたいなところをね、こう後押ししてる大きな理由なのかなと思ってます。うん。でね、まあ僕自身ね、こう今3年ぶりにね、こう日本にいるんですけれども、本当ね、こう高齢化っていうのはね、すさまじいなっていうのをこう改めて感じてるんですよね。やっぱりね、こう地元にね、でね、少しこう散歩とかしてても、やっぱりね、こうね、高齢の方とかすごい目につくようになりましたし、ね、こう杖ついて歩いてる人とかもすごく多いんですよね。で、やっぱりね、一方でね、こう公園とかに行っても全然子供がいなかったりとか、まあそれがね、そもそも公園で遊ぶ子供がいなくてね、家でこうスマホとかゲームやってるっていうような生活様式に変わってるって言われればそれまでなんですけれども、でもね、やっぱり僕がまだ日本に住んでた頃はね、こんなになんか高齢者目についたかなというようなね、まあ感じでね、まあ少しこう、まあね、こうニュースで言われてることがね、まあ実体験として目につくようになったっていうところなんですけれども、うん。ね、まあ、そんな僕もね、やっぱりこうね、そういうような現状もあってね、こう日本に戻らずにね、こう、まあ、海外でね、こう暮らしていくっていうことをね、まあ、決めたうちの一人なんですよね。うん。でね、やっぱり正直ね、最初は迷ってましたし、まあね、今でも日本は大好きでね、ご飯も美味しいし、家族とかね、友人もいるし、なんですけれども、やっぱりね、仮想通貨のおかげでね、こうね、アメリカにね、こう永住するっていう決断がね、本当できたと思ってるんですよね。やっぱりね、まあドルとか円とか、そういうね、法定通貨をね、稼ぐ仕事だけをしてたらね、やっぱりこの決断はできなかったなと思うのでね、まあ今日はね、ちょっとそのあたりのね、理由っていうのをね、まあ話していきたいなと思います。 はい。でね、ちょっとね、前置き長くなってしまったんですけどもね、まあ、海外移住者こそね、仮想通貨に投資をお勧めする一つ目の理由ですね。これね、法定通貨間の為替レートを気にしなくて済むってことですね。法定通貨間の為替レートを気にしなくて済む。いわゆるね、まあ、フォーリンエクスチェンジ、FX って言われたものなんですけども、まあ、僕の場合だとね、まあ、アメリカに住んでるので、まあ、米ドルと、まあ、日本円っていうのをね、まあ、まあ、毎日じゃないですけど、まあ、気にするようにはしてますね。うん。でね、まあ、最近だとね、1ドルが115円ぐらいまでね、まあ、上がってるというか、まあ、下がってる、来てるっていう感じなんですよね。そう。でね、特にね、こう、日本にある円っていうのを、まあ、アメリカにこう持ってこようとするとね、かなり目減りするんですよね。これ具体的なね、例で示していこうと思うんですけれども、まあ、2021年、まあ、今年のね、1月ぐらいってね、ドル円はね、103円とかだったんですよね。それがね、まあ、今12月115円だと。ね、これどういうことかっていうと、ね、じゃあ例えば皆さんが100万円をね、こうアメリカのね、じゃあじゃあみずほ銀行に預けていると。でね、もうちょっともう、みずほ銀行いろいろあるしね、ちょっともうこのアメリカに持ってこようって今決めたとします。でね、じゃあ2021年の1月にね、100万円をね、米ドルとして持ってきた場合、いくらになったかっていうね、これ大体9700ドルなんですね。当時のレート103円として。9700ドルがね、まあアメリカにいるあなたの元に届きますと。ね。一方でね、じゃあ12月の今ね、その100万円を、まあ、アメリカの方に持ってこようとするといくらになったかっていうと、8600ドルなんですよ。8600ドル。ね。この差、1100ドルですね。これがいわゆるね、為替レートってものなんですよね。すごくないですか？ね。1月に、ね、100万円持ってきたら9700ドルなのにね、12月に持ってきたらそれが8600ドルに目減りしてると。これね、すごい痛いですよね。うん。でもね、仮想通貨ならね、これをね、気にしなくてもいいわけですよ。ね。ね。ね。1ビットコインは世界中のどこにいても1ビットコインなわけですよ。あなたが日本にいても、アメリカにいても、ブラジルにいてもね、ドイツにいても、どこにいても1ビットコインは1ビットコイン。ね。いわゆるこれがね、世界の基軸通貨としてね、認められ始めてるっていうものなんですよね。ね。だからこそね、この各国の政府はね、この Facebook がやりたかったリブラっていうね、まあ通貨を潰したわけですよね。ね。これ一企業がね、こういうようなね、まあ通貨っていうのをね、こう発行できるようになってしまったら国の意義がなくなってしまう。これ非常にね、まあ国としてはね、まあ、危惧していたことなんですよね。そう。だからこそね、まあこのブロックチェーンの技術を使った、まあいわゆるコインって言われるものに対してね、すごくね、各国政府っていうのは敏感になってる。このあたりがね、まあ理由の一つになってるんじゃないかなと僕は思ってます。はい。これがね、一つ目の理由でしたね。為替レート。ね。じゃあ、ここから二つ目、三つ目話していきたいと思うんですけども、一回チャプターを区切ります。はい。でもね、ここから二つ目の理由なんですけれども、国際間の送金が一瞬で済むよ。これね、すごく大事なことなんですよね。うん。でね、皆さん、エルサルバドルっていう国聞いたことありますか？ね、中米のね、こう、メキシコとかね、あの辺にある国なんですけれども、あそこがね、ビットコインを法定通貨にしましたよっていうニュースね。今年の6月ぐらいにね、まあ、世界中を駆け巡ってね、まあ、今でもね、こう、今ホットな国の一つとしてね、まあ、今年見られてると思うんですね、エルサルバドル。うん。でね、じゃあなんでね、このエルサルバドルがビットコインを法定通貨化したかって、まあ、一つ大きな理由っていうのがね、彼らは、まあ、自国にあまり産業がないので、まあね、結構こう海外にね、こう出稼ぎに出てるんですよね。で、その出稼ぎに出て、例えばね、アメリカに来て、じゃあアメリカで働いて、で、そこで得たドルっていうのを、まあ、エルサルバドルにいる家族に送って、まあ、生活している。こんなね、あの国なんですよね。そう。で、この時のね、まあ、問題点っていうのが、まあ、送る時にね、すごく時間がかかるっていうのがあるらしいんですよね。例えばさ、家族がね、エルサルバドルに残ってる家族がさ、まあ、救急車で運ばれて、今すぐお金が必要。ね。で、アメリカにいるね、お父さん、お母さんがさ、仕送りをしたいんだけれども、ね、そこにね、1週間も時間かかったらね、間に合わないわけですよ。と。でね、まあ、これね、非常に、まあ、クリティカルな問題で、なので、こう、出稼ぎの仕送りとかに非常に便利なんですよ、なんですよね。で僕もね、まあ、仕送りじゃないんですけれども、まあ、似たような経験があります。ね、こう今ね、実はね、こうアメリカでね、こう不動産の事業っていうのをね、こうやろうかなと考えているんですけれども、やっぱりね、この不動産っていうのはね、大きな買い物なので、こうある程度ね、元手の資金っていうのが必要なんですよね。そう。で、日本にね、まあ、いくらかね、こう縁があったので、まあ、それをね、こうアメリカに送って、まあ、元手にしようとしているんですけれども、その際にやっぱりね、こう銀行から銀行、例えばね、こう UFJ 銀行から日本、ウェルズファーゴに送るとかってなるときに、こうね、送金にね、こう1週間ぐらいかかるわけですよ、やっぱり。うん。ね、今元手が欲しいのに、ね、1週間後にしか来ない。ね、これね、さらにね、この手数料なんかもかかるというところでね、やっぱり銀行間送金ってね、こう海外に住む者にとっては非常にね、まあ、めんどくさいものなんですよね。とでもね、仮想通貨にしてしまえば、ウォレットさえあればね、誰でもね、こう瞬時に送れるわけですよ。うん、これがね、非常にね、仮想通貨投資におけるね、まあ、いい点だと僕は思います。うん。 はい。でね、3つ目なんですけれども、いざという時の決済手段に使える、これもね、大切なことだと思います。ね、正直ね、日本だと、ね、多分ね、決済手段としてね、こう仮想通貨ビットコインを使うっていうのはね、まだまだだと思うんですけども、でも、ね、アメリカだとね、結構もうこれ増えてきてるんですよね。僕もね、先日ね、カリフォルニアの方に行って、でこうカレー屋さんにね入ったんですけども、そこのねカレー屋さんもね、もうビットコインとかイーサとかね、あとはねライトコインとかね、なんか辺をねもうすでにこう決済手段として受け付けてましたね。やっぱりね、そういうね、仮想通貨で支払える機会っていうのが、やっぱこれからどんどん増えていくと思うんですよね。で、僕自身はね、こう、コインベースっていうね、仮想通貨取引所も、持ってるんですけれども、そこにね、コインベースカードっていうデビットカードがあるんですよね。そう。でね、このデビットカード、なんとね、この USD コインっていわゆるね、ステーブルコインって言われるもので、こう、支払いができるんですよ。さらにね、この、コインベースカードは、1% とかからね、4% のね、こうキャッシュバックがつくんですけども、そのキャッシュバックがね、なんとね、仮想通貨で返ってくるんですよね。そう。だからね、こう、USDC で支払うと、例えば僕の場合は 1% をこうビットコインにね、返ってくるようなこう設定にしてるんですけれども、ね、1% がビットコインで返ってくるって、もう本当すごい世界ですよね。そう。だからね、例えばこれからさ、まあ、旅行に行きますとかね、こう生活してますって中でね、あ、やばい、ちょっと今ドルが手元にないなとかね、ユーロが手元にないなって時にね、その時にね、こう、ビットコインとかね、イーサさえあればね、それで支払えてしまうっていう世界がね、多分これから、多分というか間違いなくこれから来ると思います。うん。ね、で、そこにはね、もちろんね、こう、為替とかさ、あとはね、送金手数料とか、そんなものはいらないわけで、ね、例えばもうスマホさえあればもね、もうピッとできてしまうというような感じなんですよね。これもね、やっぱりね、こう、世界の基軸通貨としてね、こう、ビットコインとかね、イーサがね、まあ、認識され始めてるね、まあ、兆候なのかなと思ってます。うん。でね、もしね、このコイン、アメリカに住んでいて、コインベースカード何それちょっと興味あるんだけどっていう方は、ね、以前僕がブログを書いているので、そこをね、カードのね、リンクを貼っておきます。概要欄に貼っておくので、もしね、興味がある方はそちらもね、見てみてくださいというような感じですね。はい。いやね、今まで3つ、メリットをお勧めする理由っていうのを話してきたと思うんですけども、ね、あとなんかね、これ注意点とかないの、ちょっとなんか詐欺っぽいなってね、そんな風にね、思ってる方もいると思うんですけれども、確かにね、僕もね、注意点いくつか挙げたいなと思います。でね、1つ目はね、こう、まだまだやっぱり普及には時間がかかるよっていうところ、これはね、やっぱり認識しておくべきなんですよね。ね、どこの国に行くとかね、どのお店に行くとか、どんなサービスでもね、によるかとかね、やっぱその辺ね、今仮想通貨を使えるっていうところはね、まだまだ限られてると思うし、本当にね、その国の法整備とかね、そこにもよると思うので、そこはね、まあ一概には言えないよというところ。うん。でもね、やっぱり間違いなくね、世界はね、まあそっちの仮想通貨とかっていうような方向に向かっていくとね、思っているので、僕はね、まあその辺にね、対してこう、今ね、こう、まあ勉強しながらこう自分で触っているっていうような感じなんですよね。うん。で、二つ目の注意点ね、これ何度も言いますけれども、やっぱりボラティリティがね、まだ高いんですよね。そう。やっぱり現金でね、例えばね、ドルとか円とか持ってたらさ、じゃあ今持ってるね、1000円がね、明日ね、500円になってる。ね、そんなこと、まあありえないじゃないですか。でもね、やっぱり仮想通貨の場合、それがまだあるんですよね。で、ビットコイン今かなりね、下がってきて4万6000ぐらいまで下がってると思うんですけども、ね、一昨日ぐらいまでね、5万ドル超えてましたよね。だから1、ね、この3日間ぐらいでね、5000ドルぐらいこう価値が落ちてるっていうような感じなんですけども、やっぱりね、まだまだ仮想通貨、そのあたりのボラティリティが高い、アセットになってくるので、そのあたりはね、まあ注意が必要かなと思います。ただね、僕としてはやっぱりこの仮想通貨とかブロックチェーンね、まあ、クリプトって言われるね、まあ、テクノロジーっていうのは、まあ、これからどんどんこう、世界に普及していると、まあ、信じている人ですし、ビットコインとかね、イーサーなんていうのはね、まあ、どちらにせよね、まあ、今後どんどん上がっていくだろうって、まあ、信じているものの一人なんで、まあね、そのあたりは僕はあまり気にせずにね、まあ、コツコツ買いながらね、まあ、世界中でこう使える日々っていうのをね、待ってるよというような感じでございました。はい。でね、最後まとめていきたいと思うんですけれども、今日はね、海外移住者にこそ仮想通貨投資をお勧めする3つの理由、こんなね、テーマで話してきました。1つ目、法定通貨間の為替レートを気にしなくて済む。2つ目、国際間送金が一瞬で済む。そして3つ目、いざという時の決済手段に使える。ね、このあたりをね、上げてきましたね。本当にね、アメリカではね、こう仮想通貨っていうのがね、こう生活の一部になりつつあると僕は本当思ってる、日々感じるんですよね。そう。なのでね、まあ、これからこう海外移住をね、考えてるとかね、あとはね、こうすでにしているっていうことはね、まあ、ぜひね、この仮想通貨の投資っていうのをね、まあ、考えてはいかがでしょうかというような話でございました。うん。 ね、まあ、僕も、ね、一応ブログの方でね、まあ、アメリカの仮想通貨で使える仮想通貨取引所をね、まあ、6つぐらいかな、まあ、あの口座開設の方法とかっていうのをね、まあ、特徴と合わせて、解説していますので、まあね、そこの、リンクを貼っておきます。もしね、こうアメリカに行ってね、まだちょっと仮想通貨投資やってないんだよな、これからね、ちょっと口座作りたいな、という方はね、まあ、ぜひね、このリンクをね、参考にしていただければな、嬉しいなと思います。はい。最後なんですけれども、今日ね、合わせて聞きたいは、メタバースが広まると海外移住しやすくなる3つの理由。このね、テーマで話しています。ね、ちょっとね、まあ、仮想通貨とかメタバースとかね、まあ、ほんとトレンド、キーワードでね、こういろいろ喋ってるんですけれども、まあね、ほんとメタバースが来るとね、またこれもね、海外移住しやすくなるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。なので、そのあたりをね、まあ、話した回がありますので、リンク貼っておきます。もし興味がある方は合わせて聞いてみてください。はい。じゃあね、最後雑談なんですけども、ついにね、隔離期間が解禁されます。はい。ほんともう2週間ね、こう、自宅にこもりっぱなしだったんですけれども、ようやくね、解禁されて、まあ、これから、まあ、遊び放題、出歩き放題ってことでね、まあ、ちょっと、やってね、こう、日本を満喫できるっていうような感じなんですけれども、まあね、こういうようなね、発信活動っていうのはコツコツ続けつつ、まあ、久々の日本なんでね、まあ、美味しいものでも、楽しんでいきたいなと思いますので、まあ、皆さんもね、こう、年の瀬ですけれども、まあ、体調には気をつけてやっていきましょうというところでお疲れ様です。